やはり風が強いときはちゃんとマスクをしなければいけないですよね。特に海側の場合はこう、
はい、
強い風が吹くと放射能値が上がるみたいなので、この間関東の方でちょっと調べたらそうだったんですけれども、
はい、
あとやっぱり子どもたちをあんまり外で遊ばせないことも大事ですね。
はい、そうですか。
何が一番問題なのかっていうと、事故が収束してないので、
はい、
いつその放射能雲が出るかわからないっていうことを、
はい、
そういうことを考えると、事故前の時のように外で元気に遊ぶっていうことが逆にこう裏目に出てくることがあるので、
はい、
風の強い時だとか、そういうのはすごく気をつけた方がいいので、
はい、
例えば幼稚園とか保育園とか小学校とかに放射能検知器があって、まあ、そういう動きをこう監視しているっていう状態が一番ベストですよね、この現在進行形の場合はね。
なるほど、今放射線量が高いので、じゃあ子どもたちを教室の中に入れましょうとか、
なんかそういう風が吹いてきたみたいとかね、やっぱりそういうことをすることでお母さんたちがとっても安心できるっていうか、
はい、
いちいちその土を測ったりとかなんかそういうことももちろん大事なんですけど、今はその空からまだ飛んできてるのでね、
そうですね、
やっぱりそういうこう緊張感がなかったら、危険かなっていうのはあるんですね。だからそれさえ分かってれば、部屋に中にいれば何分の1かの被爆で済むわけだから、
そうです
ね、不安定ですよね今原発がね、
ということは、そういえば本当に震災直後はマスクをしたお子さんや大人の方もすごく多かったのに、そういうことにまたちょっと鈍くなってきている、慣れてしまっている、マスクの方が少なくなったりすると考えると、まだ収束してないことはやっぱり常にやっぱり意識の中に入れておかないと良くないですね。
そうですね、医療相談会で聞いて、やっぱり3月15日の爆発があった時に鼻血をたくさん出された方がいらっしゃるのであれば、やっぱりそれは学びとして、予防はした方がいいと思うんですね。
そうですね、
あとは食品の放射能汚染のことについては皆さんとっても不安を感じてらっしゃると思うんですけれども、ベラルーシの子どもたちの研究ではですね、ペクチン製剤っていうのを毎日飲ませると、体の中の放射能が 25% から 50% 出ていくっていう研究データがあるんですね。それで、だけどそのペクチン製剤っていうのは結構添加物が多くて、日本には持ってこれないんですけれども、ペクチンの多い果物っていうのは桃とか、バナナとかリンゴとかですね、そういった果物を毎日摂取するっていうことも大切だと思います。そうすると胃腸の中にある放射能をこう吸着して外に出してくれるって言われてますし、あとその果物の中にある、酵素とビタミン、ミネラルですね、そういったものが体の中 その被曝によって傷ついた遺伝子を修復するのに使われたり、被曝をするとフリーラジカルっていう物質がこう増えてだるくなったりするんですけど、そういうものをこう解決してくれたりするんですよね。
それには酵素とミネラル、ビタミンが必要
なんです、ただこういうふうに言うとですね、すぐビタミン剤買いに行く人いるんですよね。それじゃあね、ダメなんですよ、やっぱり酵素っていうのはその生きたものじゃないといけないので、微生物がよく作ってるんですけどね、だからそういう生の果物が一番いいんですよね。あと発酵したよく発酵したお味噌のお味噌汁とか、ぬか漬けとか漬物とか、そういったものにも酵素がいっぱい入ってるので、日々の生活の中で摂取していくっていうのはとっても大事だと思います。
なるほどね。できるだけその酵素を含んだその生きたままで加熱しないお野菜だとか果物の中の酵素を取り入れて、その体の修復に使わせるということですね。
よく今アメリカでその野菜ジュースだとか、ローフードって流行ってるんですけれども、やっぱりそういう、こう細胞レベルでの修復のためにこうエネルギーを使うということと、 あまりその贅沢なものを食べると抵抗力落ちるんですね。
はい。
それはあの消化の方にエネルギーを使われてしまうので、どっちかしか人間こうあの人間の体の中でこうスイッチが、
はい、
うん、変わっていくんですよね。だから栄養たくさんあって元気つけようと思うと、もう体の中の酵素が消化の方にエネルギーのスイッチを入れちゃって、
はい、
その間ちょっと抵抗力を上げるのストップしちゃうんですよね。
代謝機能に向く酵素がなくなってしまうっていう、そんな感じでしょうか。
そうするとだから子どもたちがちょっと具合悪いとか、
はい、
まあ、鼻血を出しているような時は無理にごちそうを食べさせないで、
ええ、
ちょっと休ませてあげて、リンゴのすりおろしだとかね、
はい、
そういうものを食べさせて胃腸を休ませた方が、そのエネルギーがこう代謝酵素に回って抵抗力を上げたりするんですよね。
はい、なるほどね。じゃあ、うん、今子どもたちの体もそうでしょうし、大人ももちろんそうでしょうが、とにかく放射線であの痛めつけられた、DNA を修復しようとする、うん、そのために酵素が必要っていう、うん、体の中でそんな戦いが行われているわけですね。
そうですね、だから私たちの体の中では頑張ってんですよ、修復しようと思って、
はい、
でもあまりにも放射線が多すぎると、
はい、
その修復のスピードがね、うん、落ちてきちゃうんですよね。ですからあのなるだけその汚染されたものじゃないものを子どもたちに食べさせてあげたりとか、
はい、
まあ、できるだけ放射線の低いところに移れる人は移った方がいいですよね。
そうですね、あのチェルノブイリの子どもたちを夏の1ヶ月間日本にこれまで呼んであげて、あのとても元気になって帰っていくっていうことですが、
うんうん、
あのその汚染されていないところに呼んでいてあげたその1ヶ月でそんなに子どもたち変わるものなんですか？
そうなんですよ。それがね、私たちがこう活動を始めた20年前は、
はい、
元気になるわけないって言われたんですよね。で一旦体の中に入った放射能なんて抜けるわけないって言われたんですけど、
はい、
やっぱりその元気になる、あの例えば伸びなかった髪の毛が伸びてきたりとか、それから胃腸障害でほとんど、まあ、なんていうのかしら、仏壇にあげる量ぐらいのご飯しか食べられない子どもたちがこう食べられるようになってきたりとか、そういうことがあるんですね。でそういうことをドイツだとか、まあ、科学アカデミーの方で調べたら、やっぱりその体の中の放射能が出ていくっていうことが分かって、そしてあの細胞の修復、 DNA の修復機能も高まるっていうことが分かってきたんですね、研究でね。
はい、
それはやっぱり子どもたちの新陳代謝が激しいっていうことと、人間っていつもあの大人でも細胞が入れ替わってるんですよね。だから逆に子どもはあの栄養をすごい必要としてるので、放射能がすごくこう人工の栄養と勘違いされ、あの人工の放射能が栄養と勘違いされて、子どもたちの体に入りやすいんですけれども、
はい、
子どもたちの場合は新陳代謝も激しいので逆に出ていくのも早いんですよね。
はい、
大人は逆に入るのは遅いんですけれども、
ええ、
一旦入ったらなかなかこう出ていくのに時間かかっちゃうというか3ヶ月ぐらいかかっちゃったりするんですよね。
なるほど。その例えば放射性ヨウ素だとか放射性セシウムなんていう言葉を最近よく聞きますが、それを栄養と勘違いして体の中に取り込んでしまっているわけですね。
は
い
は
い、まあ、あ
の人体の中ではそのわからないものなので、
はい、
だから例えばセシウムっていうのはとてもカリウムに似てたり、
はい、
ストロンチウムっていうのがあのセシウムに似てたりするんですよね。
はい、
でそれでもう骨に行ったり筋肉に行ったりするんですよね。
あと栄養素だと勘違いして体がその筋肉の方に栄養素を回すがごとくセシウムを回したりストロンチウムを回したり、
はい
はい、それで取り込まれてしまっている。
だから子供の方が大人より危険っていうのは、子供の方が栄養を吸い上げる力が大きいのでね、早いし、
なるほど、で反対にその新陳代謝も激しいので、いやこれはいらないと分かればちゃんと、
まあ、あのいらないっていうかいい環境に行っていいものを入っていけば新陳代謝が激しくなるので、
はい、
古い細胞はあれですよね、
はい
はいはい、入れ替わっていきますよね。
なるほど、
ということ
はちゃんとしたお食事、先ほどあのペクチンが含まれているものだとか、酵素が含まれている生の果物だとか、発酵したものとか、そういうものをちゃんと取ってあげれば、新しい細胞がきれいに生まれて 古いものは、
どんどん良くなっていきますよね。
それでチェルノブイリの子供たちもその1ヶ月間で日本でとても元気になって帰っていってたわけですね、はいはい、あら、ということは今のその日本の子供たちもそういうふうに心がけてあげるだけで害を最小限に食い止めたりだとか元気になったりっていうことが、
チェルノブイリの子供たちは、はい、もう自給自足が 90% 以上の村なんですよ。だからこう汚染されたものを食べる以外方法がないんだけれども、はい、日本の子どもたちはその口から入るのをまず防ぐことができるでしょ、
はい、
うん、それから、また汚染をこう出していく食べ物もいっぱいあるのでね、そういう意味ではもっと早くできるんじゃないのかなって思います。
なるほど、もう守ってあげるのは大人しかない、大人がこんなにしちゃったんだから大人が守ってあげなければいけないですよね、うん
うん、だからこうちょっとやっぱり今学校の、ね、方とかも、はい、ちょっと考え方を柔軟にしていかないと、政府の基準を守ることにいっぱいになっちゃっても、やっぱり親子の、守っていけれないというかね、意外とそのチェルノブイリの人たちの体験って日本の中では知られてないんですよね。汚染されたものを食べることで、体の中で異変が起こってしまうということが、日本のお医者さんたちは知らないんですよね。見たことないから、だから学校の先生も当然知らないし、
はい、
基準以下だったら大丈夫でしょみたいな感じのことが起こっちゃうんだけど、実際はやっぱり下痢したりとかね、
はい、
量が多い少ない関係ないんですよ。
放射線量、各地の放射線量だとか、うん、その食品の放射線量の線量の量ではない、
うん、量じゃないんですよ。だってその人の抵抗力の違いだから、
はい、
感受性も違うんですね、放射能の感受性。